映画シビルウォーアメリカ最後の日よりスーサイドでドリームベイビードリームでした。
はい、
はい、では後半2日目、10月6日日曜日の3つのプログラムの振り返りをやっていきましょう。
はい、
では D プログラム、リンダはチキンが食べたい、森直人さんがゲストでしたが、スペシャルゲストで
誰が来たんだっけ、安藤桜さんをオンラインでお呼びしました。
これももうあの2日前、
2日前素晴らしい。
2日前に告知だったけど、うん、もうなんかもうみんな広げてくださったので、うんうんうん、なんか思ったより多くの方、
これの裏舞台言える範囲で
言える範囲
で、
あ、
うん、どうですか。
ちょっと実は結構企画が始まっ、うん、企画がこれでいこうってなった当初からオファーをしていたんです、うん、っていうのも、うん、あのまあ、うんと映画祭だからやっぱり豪華なゲストさんっていうと、うん、まあうね、やっぱりどうしてもやっぱ俳優さんとかになっちゃうっていうのもあるかなって思う人もいると思うんですけど、うん、まあ、純粋に作品を見た時に安藤さんの話が全然ないなって思ってて、うんうん、これで聞ける機会があったらいいなと思ったので、うん、結構最初からダメ元でオファーをしてたら、うん、あのまあこれは安藤さんにそういう言葉はつかないでほしいって打ち合わせの時に言われちゃったんですけど、うん、あの結構本人的にも思い入れがあるからぜひ出させてほしいっていうことで、うん、調整が始まったんですが、うんうん、ちょっとあのお家の事情でちょっとその日のその水戸映画祭当日前後のスケジュールが少し不透明っていう話をされていて、うん、でその最終的にあのどうですか出れますかって聞いたのが2、3週間前、
うん、
で OK ってなってからちょっと詰めたので、うん、なかなかどうしてチラシにも載せられなくて、うん、一応まあ情報の解禁の都合とかもあって、うん、もう本当ギリギリの発表になってしまったっていう顛末でした、うんうん、
いやでも素晴らかったね、来てくれて本当オンライン参加してくれてよかったよね、
うん、
いやでさ、うん、オンラインのゲスト登壇自体が水戸映画祭初だったんですよ。
そうですね、うん、本当
これがどんどんやりたいと思った。
いや素晴らしい、
可能性広がるよね。
だってこれでできたらそれこそ海外の監督呼ぶ
もちろんありってことそう、
まあ、そのいろいろねその手続きはね
もちろんあるけど、
話あるけど、うん、そのできるできないっていう 2個の話になったらできるっていう方向に動くことができるので、
う
ん、とても可能性としては広がったかなって思うのと、うんうん、あと、まあ、2つやってよかったなって思ったことがあって、まあ、1個は安藤さんから私どうしてもこの作品の話したかったのって結構ずっと言ってくださってて、
言ってたね、
だからそれだけでもなんか声かけてよかったなって、
うんうん、話したかったってい
う、ね、そう話したかったっていうところのニーズを、うんね、なんかこっちのニーズと合わせられたっていうのが、
ね、
うんうん、
こっちは聞きたかっただしね、うん
がすごい良かったなって思いました、
うんうん、もう一つは
、まあ、そういうのもあってなんか結構あの終わった後ロビー出たらなんかこういうの映画祭らしくていいねって言ってくださる人がたくさん、うん、たくさんっていうかまあ、うん、いらっしゃってなんかそれだけでも結構やる価値があったなと思って、うん、
嬉しいね、
うん、はい、なんかすごいいろいろねこの、うん、まあ、次に話すEプログラムもこの日も結構ここに来るまで結構いろんな紆余曲折が、うん、あったので、うん、結構途中へこたれそうだったんですけど、うん、終わってみたらやってよかったって思えたので、うんうんうん、それはもう来てくれた皆さんのおかげかなって思います。
いやでさ僕あのオンライントークのさ安藤さんの喋りをずっと見ててさ、うん、思ったんだけどさ、うん、あのまあお話が自由っていうか、
うん、
でこう一生懸命言葉を探してそれこそうーんつって平気で3秒4秒5秒って沈黙するんだよね、
うんうん、
でのけぞったりさ、
うん、
あの近所の人にあの
こんにちは
って挨拶したりとかさその辺の自由さっていうのももちろんなんだけど、うん、なんかねちょっとした短編のドキュメンタリー映画でも見てるような、
うん、
あの気分になってきて、
うん、
でなんかお庭のあの外のそのすごいこう天気のいい日差しのこう、ね、降り注ぐ中で後ろに緑のこういろんな木立木立草むらみたいなのが見えてて、
うん、
なんか本当に開放的で不思議なあの映画館のさ箱の中にこもってるんだけどあそこだけ急に、
うん、
なんか世界広げたような、
うんうんうん、
あの本当にねあのいい気持ちであの、うん、トークの時間を聞いてましたけど、
うん、
でだからその、うん、例えばもしこれが私が司会とかででなあそうだから私が司会をするのは無理だなって最初から実は思ってたんです。もう、
うん、
最初から安藤さんにオファーする前提で出してたんですけど、うん、あ私多分無理だな私は無理だなって思って、
うん、
っていうのは、まあ、その俳優さんだしっ ていうのもあるし、作品自体がすごく難解って言ったら違うんですけど、やっぱりちょっと日本に生まれて日本に育ってる身からするとなかなかちょっとなんじゃこりゃってなるところもあって、そのなんじゃこりゃをちゃんと説明できないし、なんか拾えないかもって思ったから、それでこれはプロの人にお話ししてもらった方がいいなって思ったので、同時でその森さんをにお声掛けをしていて、でトーク袖で結局私本当はお二人をお呼びしたら引っ込む予定だったんですけど、いろいろあって、森さんの横でちょっとステージにいることになったんですけど、
いやよかったよ結局、
なんかその横でその安藤さんが3秒とか5秒とかちょっと静止とか沈黙してる時に森さんチラって見たら、森さんは結構本当のところはどうか分かんないですけど結構ゆったりこう待ってあげてるというか、こう言葉を待ってる感じがして、いたので、なんかやっぱ頼んでよかったって、
そうね、あそこで変に入らずにいられるっていうのは、実は簡単なようで、すごい難しいことで、そう、信頼関係があってからできるっていうか、そういうところもなんか臨場感というかライブ感があって、僕はすごい楽しんだ、楽しめたなと思う。だ森さんに来てもらってもよかったよね。
だから森さんのカチッとした解説の後に、安藤さんのちょっとゆったりした時間があって、最後もう少し固めに締めるっていう構成が、段取り打ち合わせの時は割とちょっとざっくりはした進行はあったんですけど、マジで一個も進行通りにいかなかったんですけど、結果としてすごいいいトークにはなったなって思いました。はい。
だからもう安藤さんが画面に出てから、もう私は喋りたいことがいっぱいあるんだってこうね、言ってくれて、もう森さんはその時点でじゃあそれを喋ってもらいましょうってね、
それを言ってくださいよって言って
ね、教えてくださいよって入って、
だから その流れで終始ね進んでったので、森さんとしてはもしかしたらプランがあったかもしれないけど、あそこでしっかりそうやって切り替えて、もうお客さん目線でねトークが進んでったので、それが本当に豊かでしたよね。はい、ということで、本当はこれ安藤さんを目撃できた方はスペシャルでしたよ。
スペシャルでしたよ本当に。
やだ、メガネかっこよかったな、フレームの形蝶々みたいだった。
そう本当に、はい、
はい、では、次のプログラム E プログラムですね、赤い糸リンネの秘密、こちらは伊藤さとりさん、葉山由美さん、小島敦子さんのゲストでした。
なんか、はい、
ともみさん、ごめんなさい、はい、これはもうタポシさんにお迎えに行ってもらったんですけど、そうなのだけど、
ね、実はリンダはチキンを食べたいのラスト聞けてない、
そうなんですよね。そうちょっと時間がね、ちょっとこの辺いろいろあって、お迎えの時間にね行かなきゃなくなって、お一人で行っていただいたんでね、はい、でそれがね、すぐなんかもう
全然帰ってこなくて
そう、
どうなってんだろうみたいな、
心配したごめん、なんかね
めっちゃ盛り上がってたみたい
ですごいの、ずっと喋ってて3人とも
で電話したら田星さんの後ろだからもうずっとお三方が喋ってる声が聞こえて、まあ出来上がってんなと思って、
なんかこうちょっとすいませんってやればいいんだけど、なんか話の中にこう入り込んでたから、なんか連絡しなきゃと思いながら、みたいになってて、心配してんだろうなと思いながらもうーんってなってたんですよ。
そのままのテンションで会場に来られて、そのままのテンションで出て、そのままのテンションで帰られて、
本当そう、
そ
うなの、
すごかった、
ね、すごかったね、ずっと喋ってんの本当に。で案内してその僕そ先歩いてさ、こっち移動しますの時にもさ、もう喋りに夢中だから、
そう止まっちゃうんだよ
もう早く急いでみたいな気持ちもあったけど、ただそれをなんとなくこうその場にいて聞いてると、その話が面白くて自分も聞き入っちゃうもんだから、いやあのままのノリでやれたのは、でね、やっぱそのお迎え上がる時に僕指に赤い糸巻いて、あの駅の改札のとこで待ってたの、そしたらめっちゃウケてさ、何ですかその赤い糸は。で「巻きます？つけます？」って言ったら「うん、つけたい」って言って当日あのステージに上がる時にも3人とも全部赤い糸つけてたでしょ、
つけてた、
僕が縛ってあげました。
ねえ、ね、
いや楽しかったねあれね。でも本当この赤い糸リンネの秘密はそのプログラム全体の、多様性みたいなこととか、その何て言うんだろうな、国別の映画のそのバラエティもそうなんだけど、これだけエンタメに振り切った、感情が本当にこう、アップダウンするジェットコースター的なような盛り上がりを見せるような映画っていうのが入ったことがね、もう水戸映画祭の今年の一つのこうアクセントになって、本当良かったなと思うし、それを 観客の皆さんもちゃんと感じ取ってくれてたなというのをアンケートを見ていたり、その後の、あの X でのポストとかを拝見している限り、あのとてもあのいいセレクションになったなということで、この D といいやったぜ甘がいって感じよね、
だっすよかった、ね、本当よかった、
ね、
なんか結構だから会場どんなだったか教えてくれる人もいて、みんなこうもう最後みんな泣いて、なんかズビズビって言ってたとか言ってくださって、なんか一人たまたまその次の発見と国権をもともとチケットを買ってくれて見に来てくれる予定の人がちょっと早く来たらこれやって赤い糸やってるって気づいて、うん、たまたま見に来てくれたんですけど、うん、なんか昔あの台湾住んでた方で、あの最初に木に雷が落ちるバスケコートあるじゃないですか、うんうん、あそこから見える景色に住んでたって、でも懐かしくなっちゃってって言って、うん、もうそれで泣い、うんうん、あの泣いてしまわれていて、うん、よかったみたいな、泣くほど喜んでくれるなら、
ね、
それ、
ね、そうですよね、そういう人に届けられたっていうのはね、嬉しいですよね、
うん、近いんだよ本当台湾お隣で、うん、もうちょっとねあの台湾映画をね見る機会をあの日本でも増えていけばいいなと思うし、そういう流れを今回作れたのとても良かったよね。
パンフレット全部売れて、なんかそのか私は結構分かんない、ここで話してるか分かんないんですけど、まあ、うちパンフレットすごいんですよ、うん、何でもかんでもねあの文字が書いてあれば買うみたいな感じなんで、はいはいはい、って思うとなんか普通の人がどれぐらいパンフレットを買い求めるかっていう感覚が分からなくて、あんまり、
ね、
で作品的にもやっぱり知名度もそこまでなかったから、うん、あんまり冒険しきれなくて、あの数揃えたら、うん、なんかなかったですって言われて、うん、みたいなのがあって、なんかやその後から映画見終わった後に何かもう少し深掘りしたいなって思った方が2作品とも多かったのかな、
うんうんうん、
っていうのはすごい発見というか嬉しい発見でした。
そうね、でさ、前にもさ、この1ヶ月水戸映画祭特集の放送を今回、うん、あのパルルンシネマクラブでやってきてさ、
うん、
田川さんが言ってたじゃん、その、うん、配給の人とか、
うん、
それからあの音楽を、うん、の担当の方とか、
うん、
まあ、あの次の、うん、発見の国慶の間に小川さんとか、
うん、
で出演しているミュージシャンの、
うん、
松丸圭さんとか、うん、で監督もいらっしゃるし、うん、あの俳優さんもいらっしゃるっていう、うん、でしかも映画の解説をしていただいています、うん、あの伊藤さとりさんとか森直人さんもいらっしゃる、
うん、
そういうゲスト の, あの多様性みたいなのも確保できたってお話ししてたと思うんですけど、うん、ただねこれ実は当日あの上映終わってロビンにいらした時に、実はあのインド映画で情熱のムリダンガムというですね、あの映画があるんですが、
うん、
これもやはりあの個人の方、この方はあの法人の会社を作られましたけど、うん、赤井とリンドの秘密の、葉山さんはあの法人にはしてないんだよね、
うん、
個人事業主として
野望
が,、はい、があるだけなんですけど、うん、でね、その伊藤さとりさんとこのムンムンさんという、情熱のムリダンガムを配給された方とこの葉山さんをちょっとこうあのご紹介してですね、
うん、
あの3人がこうそこに一度に会してお話が始まったんですよ、う
ん、いらっしゃってたんですね。
そうなんです。ムンムンさんなんかね当日だか前日ぐらいに気づいたみたいで、
うんうん、あ、そう、タコシさんの紹介とかではなか
ったんです、うんうん、
違うんです。あ、そうなんだ。
もちろんあの見ててくれたのかもしれないんですけど、うん、
あ、別に直接お誘い
したわけではなくて気づいてくれて、で日曜日なら行けるって、まあ、もともとカレー屋さんやってるから、
そうだよね、
荒川の方でね、で来てくださって、でご紹介もできて、この3人の話もすごい盛り上がっていて、
いやもうあそこの空間すごい、
うん、
すごかったよね。で伊藤さとりさんファン、そしてこの映画のファ ン、そしてあの情熱無理弾丸も好きなインド映画ファンっていうのがそこにこう周りをたむろってて、そこだけもうなんかうわーみたいな、ね、盛り上がりを見せてて、こういう出会いがあるのもすごいいいなって思った。
で、まあ、E プロに関してはあんまり全員女性でっていうのが今までなかった気がするので、
多分初めてじゃない？
ですよね。だからそういう意味でもすごい、なんかもう全然なんかもうね、あの一回さとりさんが時計見てくれたんですけど。うん、あ、終わんないかもって思ってで、まあ、すごく酸っぱ口酸っぱく言われていて、このプログラムだけはどうしても押せないと言われて、 あと30秒と思ったらまた新しい話題が始まってしまって袖でモニョモニョしてたら後ろからタポシさんがそーっと袖に行ったら気づいてくれるから行ってごらんって言われて、
う
ん、
そういや僕あの関係者席で見てたんだけどこれ止めらんねえぞと思ってわざわざ袖に行ったんだ
おかげで、ねはい、
3分押しぐらい
あの、ね、D も E もね3分押しぐらいですけど、ね
うん素晴らしい。
うんはい、
はい。
ということで、じゃあもう最後のプログラムいきましょう。
はい、
F プログラム、発見と国権の間に。はい。今回ゲストは、富永正則監督と杉山彦彦さんで、トークの後にライブで松丸圭さん、作詞奏者ですね。そしてピアニストの小帰亜美さんのライブがあるというスペシャル企画でした。まず富永監督と彦彦さんもう このお二人はもうそれこそ学生時代からずっと一緒に映画作りをしてきた二人で、うん、でそのもうルーツとしてジャズとか、うんまあ、音楽に携わるようなあその音楽シーンを撮る映画とか映像作りなんかもお二人でされてたこともありそのジャズにまああのなんだろうなこう親和性のあるというかね、うんうん、そういうルーツもありながらこうトークの中で出てきたのが、すごいいいなと思ったのが監督と役所の関係性で、うん、この息遣いをこう合わせられるようになるのが理想だっていうのを彦彦さんがおっしゃってて、うん、で、ね、その監督が思っていることを、まあ、例えば脚本は譜面だと思ってるっていうような言い方を、うん彦彦さんがおっしゃってたんですね、
うん、
これ素晴らしいなと思って、うん、でそこから読み取って、演者は演じるんだってでそこも監督の息遣いに合わせてその演じるそれは長年の関係性だからできることなんだと思うんですけど、うん、そんなおしゃべりの後に松丸圭さんと小帰亜美さんが出てきて、うん、まさにその息遣い呼吸を合わせて演奏しているシーンを何度も見せてくれるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
松丸さんがずっとピアノの方こうやってじって見てて、
う
ん、
そう
見てる
そうなんですよだからあの言葉は交わさないんだけど、
う
ん、
なんかお互いがやろうと思ってることが、
うん、
あのミュージシャンのその、うん、なんかこうお互いをこうなんか息遣いをこう掲げながら演奏していくっていうのが監督と役者さんの間にもまあ通ずるものがあるってことなんだね、
うん、そうなんです、うん、そういう話をしてくれたんですよ、うんうん、だからそれがあすごいなと思ってあそういう関係性とかそういうものづくりの中で、うん、そのこうやっぱり言葉にはしないけども感じ合ってしまうもの、
うん
うん、そこから生まれるもの、この映画自体がその結果みたいな感じでありますよね、
うん、そうですね、そうです
ね、ずっと私去年のベストに上げてたんですけど、うん、その時も言ったかもしれないんですけど、うん、ジャズという概念を映画にしたみたいな映画だなってずっと思ってて、うんうんうん、それが映画見てトークもそんな感じ で、うん、で本当にジャズのライブがあってってなると、
う
ん、なんかもうこれを3000円で見れるんですか、うん、みたいな、い
や本当です そういうことです、そういや本当その瞬間ね、この時間はすごやっぱりすごかったですね、う
ん、でライブもね、うん、2回目とか言ってましたもんね、都内で含めて、そう、
そう富永監督、まあ、食事会でちょうど脇というか隣というかなったんだけど、うん、やっぱこうライブもできる場ってなかなかないから、うん、よかったって言ってて、うんうんうん、ジャズ音楽のライブの生の音が聞けるっていうのは、うんうん、本当にライブのジャズ好きの監督としてもとてもいい、うん、場になったんだと思うんですよね、うんうん、そういう意味でもとても喜んでいらっしゃいましたね、
ですね、まあ、ということで、まあ、ちょっと、ね、時間が、ね、もうなくなってきてしまったので、うん、まあこのね富永監督とはもうそれこそ水戸短編映像祭からのつながりでもうね、うん、毎回ではないけど、まあ、かなりの頻度で水戸映画祭に来てくださる短編映像祭に来てくださるんですけども、うん、もう次のことを監督考えてくれていて第40回はこれをやりましょうみたいなことを言って帰っていかれたのでそのちょっとご提案を生かすことができるかなっていうねところが、まあ、来年なのか次回の第40回水戸映画祭または、まあ、短編映像祭なのかわからないけれども、はい、そこにつながっていくかもしれないのでヒントを、ね、与えてくれていかれました、まあ、それについて
その話聞いてないんだけどまだ僕らも、
う
ん、
それはちょっとまた別の機会でお話しましょう、
はい
ね、
いやでも本当にまずは、うん、お越しくださった皆さん本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
ね、こうやっていろんな声聞けるの僕らの励みになりますんで、うん、でもちろん水戸芸術館 HM 劇場のスタッフの皆さんもね、うん、毎年ご協力いただいてありがとうございますということで、うんまあ、特に僕は音楽の調整していただいてます友部さんがね、うん、この番組聞いてくださってるって言って、
そうです、ね、名前出していいの？
いいんですよ大丈夫ですよ、
ね、いや素晴らしかったです、はい、本当に、うん、プロフェッショナル。
そうです、うん、ね、関係ないけど杉山彦彦さんの誕生日は僕と同じだった。
そうそう、
チェゲバラと一緒。
チェゲバラと一緒。めっちゃ面白かった。
盛り上がった。ね、
彦彦さんやっぱ面白いよ、
ね。面白い
ね、
うん。
素晴らしいですよね。
はい、
まあそういうわけで、
はい、
今年も無事終わりました。いはい、お疲れ様でした。
また来年頑張れるようにね、うん、頑張れるようにっていうか、うん、いいものになるように頑張れればと、はい、スタッフいつも思ってますので、
はい、
先ほどの FMI さん、フミーさんもね。今年来れなかったけど、うん、またの機会ということで、
そうですね、
はい、楽しみにしてください、
はい
はいはい、では以上第39回水戸映画祭振り返りでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は10月22日火曜日夜8時からの放送です。
このエンディングはテイク2です。
そうそうそう、
テイク1の方がすごい面白かったけど、
そうそうそう、めっちゃ喋りたくなっちゃうんだけど、
そう
時間が足りませんのでカットです、すいません、
はいはい、ということで次回もお楽しみに。
さようなら。